聖書を読み出します。聖書は新約聖書の21ページ、マタイによる福音書第11章の28節と29節です。新約聖書の21ページ、マタイによる福音書第11章の28節と29節、お読みいたします。マタイによる福音書第11章の28節以下、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を負い私に学びなさい。そうすればあなた方には安らぎが得られる。以上です。コロナ禍が感染の拡大がもう激しくなってきまして、最近ではデルタ株というのが非常に感染力が強いという、インフルエンザの4倍の感染力だしとか、今までのですね、8倍ぐらいの感染力があるとかですね、いろいろ言われています。一番私たちが心配しているのは子どもたちに対する感染っていう、今までですね、保育所の子どもも幼稚園の子どももほとんど感染はなかったんですが、だんだんですね、感染がやっぱり広がってきたなと思います。これまではですね、親が感染したのに子どもがですね感染する、重症化している子どもはいませんけども、でもこれからは子どもから子どもへという感染が広がっていくと、野園とかはどういうふうにこれからどう切り替えてです、切り替えてっていうか、もう普段通りの今までのことをやるしかないんですけど、でも生活を見直したり、またそんなことをですね、考えなきゃいけないかなと思います。いよいよですね、隣の滝谷小学校も多分今週から始まると思います。これはもっと脅威だと思います。子どもたちが夏休みの間中ですね、いろんなところに出かけて おるでしょうしですね、で感染がまた子どもたち同士で広がっていったらどうなるんだろうなという、そんなことを思いながらですね、ニュースを見てましたらですね、小学校がですね、やっぱりちゃんと再開してほしいという親が多い、それは都会の親ですけどですね、なんでかっていうとですね、これ以上学校がですね遅れるとですね、お受験にですね、が大変になるっていうか、本当にお受験のために勉強ができるか、せっかくいい小学校いい中学校に入れたのにですね、勉強がついていけなくてお受験ができなかったらどうするんですかみたいな、そこなんだろうかというふうにですね、いやーっていう、もっと違う観点っていうのはないのかなっていうですね、そんなふうに思うとですね、これからですね、小学校の体制とかですね、一体何を大事にしていくのかっていうのをですね、やっぱり考え、でもそれっていうのはなかなか答えが出ないなと思いながらですね、私たちは一体ですね、何をですね、学ぶんだろう。イエス様はですね、私に学びなさいとおっしゃってる。イエス様のですね、何を学ぶんだろうなというふうに思います。今日イエス様はですね、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私の元に来なさい、休ませあげようと言われました。一人では追いきれない重荷ですね、イエス様が同じ首輝を負って共に歩んでくださる、そういうふうにですね、おっしゃって私たちに愛を示されたんだと思います。私たちが今痛み苦しんでいることは、同じようにイエス様も痛み苦しんでおられるという、そのことが私たちに平安を生んでくると思います。続けてですね、私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られるというふうに言われました。安らぎを得るためにイエス様に学びなさい、何をですね、私たちは学べばいいのかというですね、それは多分柔和で謙遜なものだから、柔和で謙遜なもの、そのですね、その柔和さと謙遜なもの、そのですね、ことをですね、まず学ばなければいけないのかなというふうに思います。で、ある人がですね、本の中に書いてありましたけども、教養とは他人の心が分かることであるっていう、そういう自分をですね、見て確かにそうだなって、勉強しなくていいとかですね、勉強はできなくても優しい子になればいい、そういうことじゃなくてですね、教養っていうのはいろんなですね、知識が身につくっていうんじゃなくして、何のために学ぶかっていうと、他人の心が分かるようになるためにやっぱり学んだりするんだろうなというふうにも思います。ですから優しい子供になるためにはいろんなことを学んなきゃいけないというふうに思うのです。そういう意味からするとですね、パラリンピック、いろいろ言われていますけども、 普通のオリンピックよりも多分ですねリスクがいっぱいあると思うんですね。パラリンピックに出る人たちは障害を持っておられるので、それでもあえてですね、オリンピックに出るというですね、まあそのこともですね考えなきゃいけない、まあ、しかしコロナの感染のことも考えなきゃいけないですね。まあ、いろんな周りの人はいろんなこと言うんですけれども、一体何が正しくてっていうのをですね考えなきゃいけないなとも思います。まあ、特にですね今は小学生のですね、パラリンピックの観戦というふうのが言われますですね。まあ、これもですね、なんでっていうふうに言われますけれども、しかしですね他人の心が分かるような優しい心になるように、それをですねやっぱりパラリンピックを見て体験するっていうことが大切だったから多分そのようなことになってるんだと思いますが、しかし今やんなきゃいけないのかなとかですね、まあいろいろですね考えなきゃいけないことがある。じゃあ何かっていうと何が大切なんだろうというその大切さの基準っていうか、それを私たちはどこに置いているのかなというふうに思います。まあ、そう思うとですね私たちはイエス様がおっしゃるように私に学びなさいとおっしゃっているので、イエス様から学ばなきゃいけない。イエス様が一体何を一番大切にされて私たちに御言葉をくださっているかということかなと思うのです。まあ、イエス様に学ぶことって言って人はお互いを愛し合い許し合いですね、そして人と人と関係の中で神様の救いが与えられていく。まあ、イエス様に学ぶってことは互いに愛し合い許し合う、そのですね点に立つ、また命を大切にするという点にも立つ。まあ、そういうことを思うとですねイエス様に学ぶっていうのはですね聖書を読み祈り、その中から私たちが今の状況の中においてどう生きていけばいいかを学ぶ、まあ、そのことをですね本当に教養というふうに言うんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ、それがですねあるから何のために教養があるかっていうとやっぱり信仰のためにあるという、そのためにやっぱり私たちはイエス様の御言葉を学び続けなければいけないというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちはこのコロナ禍の感染のこの状況の中において何をどうしていいかわからない状況の中に陥っていますが、しかし今私たちに語られているイエス様の言葉、御言葉の一つ一つその中にある愛を確かに私たちが受け取り、何を大切に生きていくか、それを私たちに学ばせてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会に総信者求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、大乗幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員をお守りください。事故や怪我や火災、また新型コロナウイルスからどうか子どもたち、先生、職員をお守りください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはイエス様を寄り添っていただいて、どうか癒しの御手を差し伸べてください。今週も生きていくために必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。